お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
はい。まあ、前回までですね、オーストラリアで買って食べて楽しめる魚介シリーズをなんかずっとね、やってきてシーフードをたくさん紹介しました。なんか魚特集から始まって、甲殻類ですとか、あと貝特集も、ご紹介しましたけれども、ユミさん、いかがでしたか？
いや、このオーストラリアでハマグリが手に入るっていうのを初めて知って、それには、びっくりしましたね。
こんなに長く住んでいるユミさんも驚きの事実でしたか？発見でしたね。
新しい発見でしたね。で、紹介いただいたこのハマグリを使ったパスタ。
はい。
我が家はパスタ大好きなので、やってみたかったんですけど、すぐ近くでは手に入らないので、はい、ちょっとムール貝、冷凍のムール貝があったので、それでやってみましたけど、
はい。
美味しかったです。
よかったです。なんか結構、そう、前回はちょっとアジア人にね、馴染みのある貝特集っていうのをやったので、多分皆さん気づいてないかもしれないですけど、ベトナム人街ですとか、ちょっとアジア人街の方に行くと、まあ本当にハマグリが売っているんですよね。なので、ちょっと前回の放送を、聞いていただければお写真も掲載しているので、ハマグリのちょっとブロッコリーのパスタレシピもぜひチェックしてみてください。で、今日からですね、なんともう2025年もあっという間で1ヶ月ちょっとですかね。クリスマスとかですね、あと年末年始、ホームパーティーのまた季節がやってきます。ね、ユミさんもお忙しくなりますね。
いや、もう本当あっという間でびっくりなんですけども、つい先日、スーパーとかね、お店に行くと、はい、もうハロウィンとクリスマスのデコレーションがもう一緒になってて、
そうですね。うん。
ちょっとクリスマス早くなってきたかなって感じたんですけど。
いや、私も感じました。なんかハロウィンが意外とちょっと、抑え気味でしたね。今年なんかオーストラリアというかメルボルン。
なんかちょっとクリスマスにオーバーテイクされてる感じでしたよね。
そうですね。うん。まあなんかね、結構やっぱりホームパーティーっていうのがオーストラリアはよく多いので、まあ過去結構実はこのパーティー料理特集ってやってるんですよね。エピソード62あたりかな？もう4回に続いて、トマル家の簡単なんですけど映えるおもてなし料理ですとか、あと、エピソード86でも年末年始のホーム料理、ホームパーティー料理をご紹介してますので、いろんなこうパーティーアイデアをお届けしてますので、ちょっと合わせてそちらもチェックしてみてください。で、まあオーストラリアでですね、過ごしていますと、まあちょっとユミさんともずっと話してるんですけど、結構その持ち寄りパーティーっていうのが多いんですよね。で、ちょっとなんか日本とやっぱ少し違った文化っていうか、なんか広がりっていうのを感じますよね。
うん、そうですね。本当その行くお宅で全然違いますよね、うん、このおもてなしから。
そうなんですよね。うん、なんかやっぱりいろんなこうバックグラウンドがあるっていうのが多分日本とちょっと違った点で、まあ、前もお話しましたけど、やっぱビーガンの方がいらっしゃったりですとか、やっぱり宗教上の理由で食べられないっていう食材があったりとか、結構食の制限が様々な感じがします。なので私はもう本当に事前に、なんか皆さんありますかって聞いたり、食の制限ありますかって聞いたり、あと学校もそうですけど、必ずそのイングリディエンツというか、これは何が入っているみたいな、ちょっと食事カード、ビーガンいけますよとか、そういうのもなんかこう添えたりして、ちょっとその辺が日本となんか違うのかなっていうのを感じたんですけれども、なんかユミさんも結構そういう点ありましたか？
そうですね、やっぱり今お話いただいて延長なんですけど、例えば子供たちのバースデーパーティーをするときにも、必ずこのダイエットリーリクワイメントを聞くのが、
うん、
暗黙のルールとなってるじゃないですか。
そうですね。うん、
だからこの、みんな同じものを食べれるわけではないっていう認識がね、はい、強いですよね。
そうなんですよね。結構そのオーストラリアに長く住んでる方はね、その辺はもうなんとなく自分たちがって聞くかないといけないなってわかるんですけど、まあ初めてとかね、あんまり住んだ、まだ滞在して短い方っていうのは初めてだと思うので、ちょっとその辺をなんかこうちょっと気遣いながらできたらなと思うんですけど、まあその中でも今日ちょっとご紹介したいのがですね、まあ どんな方でもって大変なんですけど、誰でも楽しめて、見た目もワクワクするメニューをちょっとご紹介しようかなと思っています。まあ、一番本当に作るのも簡単が一番いいので、一応これは子供から、大人まで楽しめる、もう本当に置くだけで映える、ちょっとカラフルパーティー料理っていうのをテーマにご紹介しようと思っています。で、今日ご紹介したいのがまず一つ目なんですけれども、カラフル生春巻きパーティーです。ユミさん、生春巻きパーティーはしたことありますか？
パーティーではないんですけども、結構我が家で普通に夕食とかに出てます。生春巻きは。手巻き寿司の感覚で作ってますね。
うん、
で、結構もう簡単なので、本当、はい、時間がない時に
作
ることが多いですね。で、あと、真夏の暑い時でちょっと食欲がない時とかは結構頻繁に出ますね。
これ結構やっぱ夏の、まあオーストラリアこれから夏に入るんですけど、夏のこのホームパーティー料理は一番いいですよね。こうみんなでそれぞれが自分の好きなものをこう、なんていうんですかね、命名で好きなものだけを取って食べられるっていうので、なんか他のいろんな料理を作るよりすごく気軽になんか作れるような気がしますよね。
あ、ね、我が家では普通に夕食として出してたんですけど、パーティーって考えたことがなかったので、
はい。
それは素晴らしいアイディアですね。
そう、結構我が家ですね、お誕生日会ですとか、やっぱりいろんなお友達を呼ぶときによくするんですよ。で、本当にこれ材料をテーブルに並べるだけで、なんかおしゃれなカフェに見えるメニューで、本当に映えるんですね。で、まあ材料本当皆さんそれぞれなんですけど、我が家の、まあ、定番の具材っていうのが、まあ、本当全部スーパーマーケットで手に入るんですけど、スモークサーモン。あと、ま、チキンですとか、クリームチーズ。で、トマトとキュウリと、あとレタスとパクチーも入れるんですけど、あと、もやしですとか、アボカドですね。で、ま、ビーガンのお友達もいるので、一応その、お豆腐を実は我が家用意しています。人参とかオクラとかもね、結構アジア食材も手に入れば、入れますし、なんかとにかくなんかすべてこう、洗って、切って、並べる。まあ、ちょっと茹でたりも必要なものもありますけれども、それだけでね、すごくカラフルな、食卓になります。で、ライスペーパーっていうのが、多分皆さん想像してるのが、この丸いやつとかのクリアなタイプだと思うんですけど、結構メルボルンも、まあ、シドニーもそうだと思うんですけど、アジアン食材のグロサリーショップなんかに行くと、今カラフルなライスペーパーっていうのがすごく主流でして、同じライスペーパーのところに並んでいるんですけど、黄色ですとか紫、あとピンクなんかの色も入ってるんですね。で、これ実はその現地のベトナムでも、パーティーでよく使うっていう友人は言ってまして、色付けも、化学的なものを入れているんではなく、ビーツですとかウコンですとか、ベトナムのお米、茶色いお米を使って、自然素材を使っているので、とても安心して食べられます。いかがですかね、これユミさん、パーティー料理に。
今このカラーのついたライスペーパー初めて知りました。
あ、本当ですか？
うん。いいですね。パーティーに映えますね、これこそ。
そうなんですよ。なんか我が家もずっとクリアな方を使ってたんですけど、なんかちょっと目線を変えて隣とか見てみると、なんか黄色いのがあるなと思ったのがきっかけで、これは結構ね、使えます。なので、皆さんちょっとカラフル生春巻きパーティーしてみてください。
お豆腐って今おっしゃってたじゃないですか。このお豆腐ってなんか味付けしたりちょっと焼いたりするんですか、はい、どういったお豆腐を使われるんですか。
いい質問ですね。今まで実はね、2種類のね、お豆腐を出したことがありまして、一つは、いわゆる木綿豆腐なんですよ。で、味付けはね、もうしませんでした。もうディップするじゃないですか、ソース。で、ディップの話もね、ちょっとね、軽くすると、我が家のポン酢とか、ポン酢マヨネーズとか結構それも置いてあげるんですね。そう、なのでお豆腐味付けしなくてももうそれにつけて食べるので普通に美味しいんですよ。で、もう一種類が揚げ豆腐です。ちょっとアジアングロッサリー行くとね、日本のじゃなくても結構海外というかアジアの揚げ豆腐っていうのが売っているので、もうそれで十分なんですけど、それを出すときは一回ちょっとね、それを焼いて照り焼きというか甘ちょっぱい醤油とおみりんでちょっと味付けして出したことはあります。でもどっちにしてもすごく美味しいです。そのディップするソースがあるので、ちょっとそれでユミさんぜひ今度晩ご飯にでもやってみてください。
このポン酢マヨネーズは前回エビで出たディップですね。
そうです、そうです、そうなんです、そうなんですよ。
なるほど、この生春巻きにもいけるんですね。
もう最高ですよ。なんか一周回って結局それになりましたね、我が家は。
やっぱマヨネーズですね、日本の。
そうですね。それでポン酢をね、ちょっと入れるっていうのが。ちょっとね、一つそう、カラフル生春巻きパーティー、皆さんやってみてください。で、続いてはですね、これも本当に、置くだけで映える、タコスパーティーですね。もうさっきの生春巻きと一緒で、もう自分たちでこう、好きなものを入れられるっていうのから、もう我が家も感覚で、生春巻きパーティーとか、手巻き寿司パーティーのような感覚でやってみたんですけれども、まあテーブルにこうトルティーヤですね。クリスピーなちょっとタイプ。日本でも定番のシェルですとか、あとメキシコで食べられるソフトシェル。まあこれも全部スーパーで今手に入るので、なんかそのあたり並べて、あと牛ミンチを市販のスパイスで炒めてトマトですとか、レタス、パクチー、あとチェダーチーズ。で、ツナとかチキンとか、結構そのあたりも食べ、いけます。豆類置いてもビーガンの方にも大丈夫だと思います。で、それぞれをもう好きな組み合わせを、みんな自分でマイタコスを作って、盛り上がるというタコスパーティーです。まあ、ちょっと今日この2つ簡単にご紹介しましたけれども、ゆみさんいかがでしたか？
実はこのタコスも我が家の夕食によく出る料理なんですよね。で、本当時間がない時に出てくるような料理なので、はい、あまりこのパーティーっていう感覚がなかったんですけど、いいアイディアですよね。本当簡単ですし、カラフルですし、楽しいですし。
なんかちょっとね、こう、プレートとかも、今結構なんて言うんですか、タコスだったタコス用の結構なんか変わったシェル置きとかも売ってたりするので。
ありますよね。
はい。ああいうのをね、ちょっとね、買ってやってみるのもパーティー映えると思います。まあ本当にあんまり皆さんね、こう作らないといけないとか、用意しないといけないっていうのを、思わないで、こう簡単にできるのを皆さんちょっとね、選んで年末年始に備えてみてください。で、次回もですね、ちょっとこのまま簡単なパーティー料理をご紹介したいんですけれども、次回はちょっとフランスのお友達直伝のレシピの、あるカラフル料理をご紹介したいと思います。お楽しみに。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。